ございます。今日は聖書朗読いたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクの木、桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見返って彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
今朝のメッセージは、大いなる出会いと題しまして、中西牧師よりメッセージを取っていただきます。
おはようございます。先ほどは本当に素晴らしい賛美を感動しましたね。去年の秋ぐらいだったと思うんですけれども、教会の方が先生これをちょっと聞いてください、 YouTube で私涙が出たんですよって言うんですよ。でどれどれということで聞いてみたんですね。それがサムエル兄弟の歌だったんですね。私も思わずはらりとこう出まして、なんかタッチハートだなとこういう感じがしまして、それで合同先生それから何日かしてから話をしまして、サムエルっていうの知ってるか、彼を招いたらどうやって言ったんですよ。そしたら、いや僕の後輩ですって偉そうに言うんですよ。年は上なんですけどと言うんです。じゃあ青年会の主催かなんかでぴったりだと思うから、ちょっと話をしてほしいと、こういうところから、まあいろんなことがありましたが、今回の運びになりました。大変豪華のライブも楽しみかなと思います。ぜひまたこの今日の先ほどの歌を入れていただきたいなとどっかで思いますが、さて今日は大いなる出会いという題でメッセージをいたしますが、皆さんにはもちろん名前があるわけですね。大概名前というものは良い意味の名前が多いと思いますね。例えば今日司会の吉池兄弟は正弘というんですね。優雅の雅という字と博士の博です。優雅で博識がある、なんか厚かましいような。サムエルさんもですね、西洋人かなと一瞬思いかけたんですけれども、それにしては日本語がうまいなと思ったらそうじゃなくて、今日明日我々と同じ東洋人ですね。東洋人なんていう言い方がちょっとバカ外れてるかなと思うんですけど、いろいろと読んでみますと、ご両親が牧師夫妻です。当然息子としてこれは本名だそうですね。クリスチャンの方はよくご存知で、サムエルという人はダビデの時代の預言者です。当然お父さんたちはこのようなものでありたい、あってほしいという願いがあったんだろうと思うんですね。私なども正男、正しい夫ということで、私の場合はプレッシャーがかかってしょうがないわけですね。まあいずれにいたしましても、名前で悪男とか悪子とかスネ夫とか、これはドラえもんの中の世界の話で、そういう名前をつける親はいないですよね。見ない良い名前、今日出てくるザーカイは日本語の意味で言えば聖書の聖、清い、清し君っていうこと。その彼がどんな人生の目標を持って生きたのか、またその結果何を感じたのか、 そしてその彼に出会うためにおいでになったイエス・キリストとはどういうお方かということをお話したいと思います。では一言ご用意してのためお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。あなたが成し遂げてくださった素晴らしい福音、この福音のメッセージをしたく願っています。あなたが今日も親しくお一人お一人に語りかけて、その魂を開き、あなたの御子イエス・キリスト様を受け入れる幸いな時となることができますように、主が帰ってくださるようこれから祈ります。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、ザーカイが人生の目標としたことは何か。時代を超えて我々と共通しているところがあるんですが、それは成功です、富です、地位です。これこそが私の目標だということで、ひた走りに走ったんです。両親が願った清い、清しという意味、これは目をつぶろうとしたんですね。主税人と書いてあります。当時は主税人というのは大変意に嫌われた職業でありました。ユダヤという国はローマの支配の中にありました。ローマ人はユダヤ人から税金を納めさせる不穏な空気が流れている国ですから、おいそれとはいかない。それでローマの政策として、ローマ人がユダヤ人から税を取り立てるのではなくて、同国人であるユダヤ人にユダヤ人の税を納めさせる請負い制度にしたんですね。請負い制度ですから、例えばローマの国に100万円税を納めてくれればよろしい、あとは君の才覚だ、いくらでやってくれるかやりましょう、という請負い制度なんですね。でザーカイは100万円をこの人から税をローマに納めさせるのを100万円というわけです。まあ200万円でも300万円でも適当に証書を書いて請求するわけです。その鞘をちゃっかり納めて、ローマには100万円ぐらいきちっと納めて、あとはどんどんどんどん懐が大きくなるわけです。そういう生き方をザーカイをしていった。だから売国奴と言われたんですね。主税人の、ね、仕事は、あいつは同じ同胞の民でありながらローマに媚びを売って国を売る男だ、売国奴だ、こういう。それでも目をつぶりました。んなものは負け犬の遠吠えだ。俺は絶対に成功してみせる。金持ちになってみせる。掴んではならないお金も掴みました。聞いてはならない話にも耳を傾けました。手をつけてはならないものも手をつけていきました。涙を無視しました。彼はそういう中で下走りに走っていったんです。そして聖書を読めば、彼は主税人の頭で伝えたんです。つまりトップです。エリコという大きな町、このエリコの大きな町の主税所のトップに躍り出たんですね。いわば人生の成功者ですよ。そういう彼なんですが、ここまでならば、まあ、悪どいことはしたとしても、それは封印して、めでたしめでたしというところになると思うんですが、ところが、彼がこの主税所の頭になって、金持ちになったはいたしましたが、彼の心は、寂しさが出てくるんですね。3つお話しします。それはまず第一に、愛されてない寂しさですね。頭になって気づき始めたことがある。それは聞こえてくる私への呼び名。先ほど皆さん自分の名前のことを冒頭のところでお話ししましたが、ザーカイというちゃんとしたいい名前があるわけですが、ザーカイと呼んでくれない。なんて呼んだか、7節、 あの方は罪人のところに行ってって書いてある。罪人と呼ばれたんです。もちろんザーカイの前ではザーカイ様、先生、社長、そういう言い方をした だろうと思います。しかしザーカイがいないところではあいつ、あの罪人って言われた。彼が苦労して涙を無視して下足に走ったのは、金持ちになれば地位を得られればみんなが自分を価値あるものと思ってくれるだろうという、そういう期待があるか、あればこそです。価値あるものと認めてくれるだろう。ところが気になりだした。それは自分の呼び名を罪人としてしか呼んでくれないという、どうしようもない寂しさなんですね。正味の自分が地位とか富とか、それを取っ払って、正味の自分、正味のあなたが愛されてるかどうか、これ大事なことですね。地位がある間は、お金がある間はちやほやしてくれるかもわからないけれども、それがなくなったらどうか。ザーカイはたまらない寂しさを覚えたんですね。皆さん、世界で一番有名な漫画が、スヌーピーの、チャーリー・ブラウンの漫画だとよく言われますね。チャーリー・ブラウンの作者は、クリスチャンなんですけれども、ある漫画の中でこんなのがあるんですね。チャーリー・ブラウンがですね、友人のライナスに嘆いて言うんですね。無力感に打ちしがれて、僕はもう無力感に打ちしがれてる。いや、生まれて人生という舞台に足を踏み入れた時から、奴らは僕のことを、お前では力不足だねって言うんだよっていう。それで、出版社に原稿を不採用だって言って言われたって言うんですね。で、ダイナスがですね、なんだそんなことかと。原稿を送って不採用になるような作家は山といるよ。そんなことでピューピューするなよってライナスが励ますんですよ。すると、チャーリー・ブラウンはですね、そうじゃない。僕は原稿さえ送ってないんだよ。原稿さえ送らないのに、お前では力不足だよって言って、原稿を送る前から採用通知が来るんだっていう、痛烈な皮肉ですね。皆さん、ザーカイは、時代は2000年前ですよ。このたまらない寂しさ、地位があるのに、お金があるのに、自分を自分の正味で愛されてない、受け入れてもらってないという寂しさ。皆さん、孤独っていうのはね、付き合い下手であるとか、あるいは自分は引っ込み思案でというようなことで孤独になるんではないんですね。そうではなくて、生涯自分を支えてくれるものがいない、親もお金も自分の生涯支えてくれる存在ではないということを知るときの孤独なんですよ。ですから最後まで頼りになるとも思っていないという寂しさ、それが孤独の本体なんです。そうなると、それは皆さんに愛する家族がいらっしゃるでしょうし、友人もおられるでしょう。しかし、あなたのギリギリのところ、最後の最後まで頼りになるものがいるかというと、これは違うんじゃないでしょうかね。ある大学で文化祭がありまして、アンケートを何かのクラブがやったって言うんですね。あなたには親友がいますかって。そしたらアンケートの結果、88% までも親友がいるって答えたというんです。で、そのデータをもちろん指導したのは教授なんですが、そのクラブの生徒たちは、88% も僕のに親友がいるって答えた、本当かなと。で、出した結論は、ああ、彼らは 仲間と親友とをごっちゃにしているって。皆さん、仕事仲間いるんですよ。遊び仲間もいるんですよ。茶飲み仲間もいるんですよ。でも仲間と親友は違うでしょう。聖書の中に、人は悩みの時、苦しみの時に兄弟というものは生まれるのだと言っています。仲間は楽しい時に集まりますが、心の一番深いところは言えないですよ。言わないですよ。そうすると現代は仲間はたくさんいるけれども、親友がいない。いや、親友は仮にいたとしても最後まで頼りになる、そういう友を持っていないという寂しさがあるんじゃないですかね。ザカリの悲しみは、我々現代と同じ悩みなんですね。愛されてない寂しさ。第二は、それは思ったほど成功に満足感がないということなんです。なるほど、彼は主税人の頭で金持ちですよ。その彼がね、キリストに会ってみたいと思う。一字グバって言って10メーターぐらいの背の高い木なんですが、その背が低かったせいもあって、沿道ができている。前は見れない。そこで一時具合に大の男が登って見ようとするんですよ。イエス・キリストという方は、地位とか名誉とかお金とか超えたような、愛の極みのようなお方、そんなお方に会ってみたいってどうして思いました？満足をし切っていたら、そんな人に会いたいなんて思わないんですよ。例えば皆さんがフランス料理をさらんと食べて、もう一つ食べたいなんて思いますか？ザーカイは成功者にはなったけれども思ったほど満足がなかった。これね、まあ私はいろんな方々とお会いしたり本を読んだり講演会に行ったりして思わされることなんですけれども、なんていうかトップまで行った人っていうのはね、どういうわけかね、虚無感みたいな感じです。まあ早い話が、豊臣、大阪人は好きな豊臣秀吉は、お役所さんから一代で天下の大将軍になりましたね。彼の自世の句、梅雨と起き、梅雨と消えぬる我が身かな、何はのことは夢のまた夢、朝露のように生まれ育ち、夜露がパラリと葉っぱから落ちるように、自分の命も終わっていく。何話の世界へ、何話の城、これも夢のまた夢だって。湯川秀樹というノーベル賞、物理学賞を最初に日本で取った偉い学者がいますが、そのノーベル賞を取った翌年に旅人というエッセイを書いてるんですね。私の関心は物理学ではありません。私の関心はどう生きるかということです。弓道を始めるんです。なぜこんな思いにザーカイはなっていくんでしょうか。もう人々からはある意味では惜しんでも惜しみきれないほどの素晴らしい地位を得てるはずなのに、彼はそんなキリストになってみたいと思うんでしょうか。聖書の伝道者の書の3章の11節に、神は人の心の中に永遠を思う思いを与えられたと書いてあるんですね。パスカルという哲学者は、神様だけが人の心を満たす心の部屋を持っていると分かりやすく言いました。つまり、人間は神によって作られましたけれども、その心の中に永遠というものを満たすものでなかったら、満たせない心には部屋がある。だから、この一時的な、この世のお金とか一時的でしょ、地位も一時的でしょ、そういうものを持ってきても人間はもともと満たされないようなものを持ってるんです。人間はどういうわけか、我々人間の心の中には永遠というものに触れなければ、永遠というものに捉えられなければ、この世の一時的な地位とか名誉とかお金では満たしきれないようなものを人間は心の中に持ってるんです。もう存在的にそうなんです。だからザーカイはトップには躍り出たけれども、 キリストに会ってみたい、そういう思いが出てきたんですね。第三に成功しなくて感じたことは、成功を得るために歩んだところの罪の汚点です。彼のやり方はローマ法に照らしてみれば別に罪ではない、請負制度という制度を作ってその中であとはお前の才覚に任せるということで許可は得ているわけですから、別にローマに対しては罪を持っているわけじゃないけれども、人間として両親が痛む、過去を振り返れば汚い汚点、この手が握ってしまったもの、掴んだもの、清い手ではない、お父さんからつけられた清しではない、ドロドロとした罪の汚れた手、時には真っ赤な血潮で塗られたようなその手、そういう心の罪の汚点一つ一つが彼の心を責めるんですね。未来子さんという人は西村久蔵という人の伝記を書きましたけれども、西村久蔵という人は大根をのような人だ。どういうことかというと、大根をパンパンパンと切ったってどこを見ても真っ白ですね。未来子さんは西村久蔵という人はどこを切っても綺麗って言うんです、まあ、そんな人がいるんだなと思いましたけど、我々どうですかね。これが人生命の章、あなたの人生の命の章、あるページは華やかな世界、あるページは淡々とした世界、しかしあるページはどす黒い、黒い、汚い、汚れた、汚れたページではないですか。ザカイは自分の生涯において今までの罪の汚点というものに心も行いも思いも言葉も両親の呵責を感じるような、そんな思いの中にあった。だからどうしても大人でもないけれども、一軸場の木に登って高みの天のキリストをどうしても見たい。なぜならば友人のマタイ・ベビと呼ばれた人が同じ主税人の仲間でありましたが、彼もクリスチャンになって、いやクリスチャンどころかキリストの弟子となって歩んでいるのを彼は知っていたはずです。あのマタイや、あのレビが全く人生を変えられてしまった。なんだろう、そのレビを一声で、あなたも私のところに一緒に歩みなさいと言われただけでついていく、そのキリストとは一体誰なんだ、会いたい、見たい、そういう思いは一時具合に登らせたんです。そうすると向こうの方からは13人、イエス様以降10人の弟子と一緒に歩んでいる、あの方か、もう沿道で群衆でいっぱいです。自分がこんな恥ずかしげもなくこんな地に登ってはいるけど、まあこんだけ人だから誰もわからないだろうと思って、イエス様をじーっと見つめている。そしてキリストが一軸の木のそばに来たときにピタリと足を止められました。そして上を見られた。ザーカイ、ここにいておいで、今日は私はあなたのところに泊まりたい。誰も自分の名前を呼んだことがないのに、私のことを聞いたことがないはずなのに、知ってるはずはないのに、ザーカイって名前を知ってる、私の名前をしかも愛を持って呼んでくれた。きっと私の過去の暗い汚点も何もかも、寂しさも虚しさも全部知った上で私のことをザーカイと呼んでくださったのだ、大喜びでと書いてあるのはそういうことでしょう。このキリストは私のすべてを知った上で裁くお方ではない、私のことを知った上で私のところに人々が何と言おうと私のところに来て泊まりたいと言ってくださる、そのようなキリストの愛と素晴らしさにザーカイは心躍ったんです。 イエス様がエリコに来たのは何のためであったか、それはザーカイ、失われたものを見出すためでした。今週の聖句にあるように、私が来たのは失われたものを探して見つけ出すためである。ザーカイという心虚しく成功者にはなったけれども、心の満足をそれほど覚えていない、いやそれどころか寂しさでいっぱいの、誰も愛してもらえない、そういう虚しさと寂しさを知っているザーカイを何とかして作りたい、新しい人生を生かしたい、そういう思いがイエス様がそのエリコの町においでになった理由です。聖書の中には、キリストは我々の罪のために身代わりの死を遂げてくださったとあった。皆さんはあの十字架の話をご存知だと思います。十字架にかかったキリストは両手に犬釘を垂れました、足に足釘を垂れました、あるいは茨の冠をかぶせられて血が額から流れました、あるいは頬をぶん殴られました、頭をこつかれました、そして最後には心臓の一突きされました。キリストの手の釘は何でしょう。私たちが掴んではならないはずのものを掴んできたことがあったと思います。やってはいけなかった暴力もあったかもわかりません。触ってはならないものも触ったかもわからない。その手の罪のためにキリストは十字架で釘を打たれたのです。キリストの足の釘、それはあなたが行ってはならないはずの場所、本来だったら避けるべき場所、その足の罪のためにキリストは足の釘を打たれたのです。あなたが神を否定し、神に逆らい、思っては抱いてはいけないはずの思いを、キリストは茨の冠を打たれることを通して頭の血を流してくださった。抱いてはいけないはずの感情的な罪、憎しみ、妬み、不満、愚痴、怒り、そのためにキリストは心臓の一突きを刺されたと言っても過言ではないでしょう。そうです、キリストはエリコにいるザーカイを救うためにおいでになったんです。そしてあなたもまたキリストの愛の中にあるのです。一つだけザーカイは間違いを犯しました。それは高根の見物、高いところからキリストを見下ろしていたんです。あなたも距離を置きながら、イエス・キリストの話は素晴らしい、イエス・キリストは愛の方だ、神の御子だと思っているかもわからないけど、あなたが降りてこないならばいけません。距離を持ったままでキリスト教のお話を聞くことはいいことだということで終わっていては残念なことです。ザーカイのように降りてきて、主よ私のうちに来てください、あなたもイエス・キリストをお迎えにならないですか。イエス・キリストを受け入れていただく、その人生をぜひ進めていただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、ザーカイの心の虚しさ、寂しさ、また罪、知れば知るほど彼自身の良心を苛まれるような、そんな思いが彼にはあったに違いない。そして多くの人たちは彼を名前では呼ばず、罪人としか呼ばない、そんな中にあった彼をわざわざエリコの町においでになって、群衆がいようと人々がどういようと、このザーカイが登っていた木の手前で足を止め、上を見上げてザーカイと親しく呼んでくださいました。その優しさ、力強さ、またその愛の大きさ、すべてを知り抜いていらっしゃる、またそれとともにそのもののために自ら命を捧げてくださるキリストの愛、その恵みを深く感謝いたします。どうぞこのウェルカムサンデー礼拝でありますが、お一人お一人の心の中にイエス・キリスト様を受け入れる思いが与えられていくことができますように。一羽のスズメさえも心に留めて帰りにくださる主は、ましてや私どもを帰りに見てくださらないはずはありません。主がそのご愛を お一人お一人に注いでくださるように、尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。